8番目の方を見ていきたいと思います。耳だけ傾けてください。で、2000年前のキリストの諸降臨は多くの神にとり、祝福というより裁きとなった。旧約の神の民であるユダヤ人は聖書に記されているキリストの来臨を正しく解釈することができず、逆に十字架につけて殺してしまった。結果として彼らは滅びに至った。祝福であるべきキリストの来臨は彼らにとり思いがけない話題となっておられる。同じことが、キリストの来臨の再臨の時再現する可能性がある。このことを暗示するように以下にはサルデス、すなわちプロテスタントがキリストの来臨の時を正しく捉えられない、結果この再臨が災いとなることが黙示録に予言されている。で、黙示録3章3節、これサルデスに関しての予言なんですね。で、7つの教会の中には、まあ、いろんな解釈がありますけども、7つの教会はまあ、時代的に、順番ではないだろうかと。で、サルデスに関しては、プロテスタントではないかと言ってる人は多いです。だから、どうしてプロテスタントになるのかっていうことは言いません。それを説明してたら、セミナーすいませんので。ただ、そのサルデスの中で、このように書いてあるっていうことは見といてください。黙示録3章3節。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか、決してわからない。で、あなたには私がいつあなたのところに来るか、決してわからないというように、その日、多くのプロテスタントにとり、主の再臨が思いけない時になる可能性がある。で、サルデスに関しては、今言いましたように、目を覚ませてない時には、キリストの再臨って盗人の能力だから全然予測不能、思いがけない、寝てる時とか寝込みを襲われた中にですね、でしかもそれを浮気するようにあなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないって言ってるんですね。でこれはそれをプロテスタントであると言われるサルデスに関してわざわざ七つの教会の中で明確に予言されてるっていう、こういうことを覚えてください。だから、それで、思いがけない時に来て、いつ来ても問題ないかっていうと、多分これは災いになるであろうと思います。イエス様の時もそうでありました。彼らも、イエス・キリストが諸降臨の時に来るって、それを、これがまさにその人だっていうふうに理解できなかったっていうタイミングとか時間の問題も明らかに読み取れます。ね、みんな噂はしてるけども、彼はメシアなのか、いや、ナザレか、キリストが来るはずないとかの人が言ってですね。で、最終的に彼の判断は、ナザレのイエスはキリストじゃないっていう人がずーっと多かったんですね。で、同じように、イエス・キリストの再臨の時に、間違えちゃうクリスチャンが多いだろうと思います。で、間違えても直せばいいっていう、そういう問題ではないだろうと思います。なぜなら、イエス・キリストの初臨の時には、ユダヤの神のためが、ナザレのイエスを、まさに本当のメシアじゃないと思って間違えて、しかも殺しちゃったために、彼らもう一度の肉体の命が失うような裁きがありました。ローマがね、によって40年後にはエルサレムが滅ぼされて、最後に一人まで殺されちゃったんですね。だから、大きな災いが予表される、想像できるということを覚えてください。で、なんで、しかし、昔に比べていろんな仲介書もあるし、いろんな本も出てるし、なんでクリスチャンがよりによって間違えるか。その一つの理由は、おそらく偽りの終末教義がぐらっとキリスト教会を席巻するからであるということを想像されます。明日、お客様が来る。で、部屋も片付けていかなきゃいけない。という時に明日の午後1時にお客さんが来ると思えばまあ大体、午前中、まあまあやっとけばまあまあ大丈夫でしょうという感じですよね昨日の日か1週間前からそうですってよっぽど散らかっているかという感じなんですけども、ところが嘘の情報を聞いて夜の7時に来ます、じゃあ午後まで寝てられるとか言って、嘘を聞くって 気を安心して持ってると、あの実際に午後1時に来てですね、汚い部屋ですねとか問題になっちゃったりすることがあるんです。嘘を聞くと嘘に騙されます。で、普通はそんなお客様のことに関してわざわざ嘘を言う人は言わないんですけども、週末の教理に関してはわざわざ嘘をつく人は出てくると思うんです。だからサルデスのこの教会のこのことが出てくるんです。私があなたには、私がいつあなたのところに来るか決してわからないって言ってるんですね。なぜか騙されるんですね。サルデス全体ってすごいですね。プロテスタント全体がわーっと騙されちゃうんですね。世界規模の偽りですよね。これはあのね、レフトビハインドのこの広がりを見ると世界規模に行くだろうなっていう感じします。世界規模の偽り来る、なぜかそれ裁きの時だからってことですね。それが予表されます。で、そればっかり話してるとまだ終わらないですからね。9番、謎を解くアメリカですね。で、週末の素晴らしはなぜ作られ、誰がルフさせるのか。聖書ダニエル書はそれに関してアメリカを謎を解く王として描写する。ダニエル書8章23節。彼らの姿勢の終わりに、彼らの背きが極まるとき、横兵で狡猾な。で、狡猾って言葉は、KJV 訳では、謎を解く、一人の王は立つって書いてあるんですね。で、この王に関して KJV 訳聖書は謎を解く王であることを語る。謎を解くの言語には、ダニエルが謎を解くことについて語っていることと同じ言葉が使われている。すなわち、この王アメリカは、ダニエルが終末の予言は謎を解くと同じ見合いで、終末の謎を解くようになることを語っているのである。で、すなわち、聖書の終末の予言に関して初めに気づき、理解し、悟るのはアメリカなのである。そして、その理解した正しい解釈をこの獣の国はどうするのか。で、正しい教理の本をたくさん作って世界に知らせるのか。いや、決してそんなことはしない。そうではなく、獣の国らしい諸行、嘘つき獣らしい行動、嘘偽りへと動くのは、ちょっと厳しい言い方ですけども。すなわち、世界中のクリスチャンの誰一人として気づかないように、解かれた謎、真理と正反対の嘘話を作り上げ、大々的に世界中に知らせるのである。その嘘の一環が、ハル・リンゼーの本、また、レフト・ビハインドシリーズの本なのである。嘘つきは道を右へ回ると本物の宝へ行き着くことに気づいたときは、わざわざ、嘘をついて左へ行くと宝がありますよと反対の事実を告げるものである。嘘つきの獣であるアメリカの方法も同じであり、レフトビハインドシリーズの語る終末のストーリーはどれも終末の本当の真理と正反対のことを語る。すなわち彼らは終末の真理を知っていて意識的に人々を騙したのである。ちょっと言い方は厳しいかもしれませんけども、私はそのように、理解しております。で、なぜかっていうと、アメリカっていうのは、私が知っている限り嘘つきの国だからであります。9.11 テロが嘘だっていう話を聞いたことのある人っていますか？私は、では、ありがとうございます。たくさん手が上がってます。絶対嘘つきですよね、そんなことを。国を挙げて、あれは、大統領も絶対してますよね。ブッシュさんとかね、9.11 のことを聞いたときに、驚きましたね。ずっとこう顔見て、ね、おもむろに、そしてね、で、もう次の日かなんかね、これからイスラムと何年も渡る戦争が当たるって、まるで未来を予言してるんですけど、それは彼らの計画を語ってるに過ぎないんですね。自分たちがやったことなんで何が起きるかってのは、ね、とっくに知ってるんですね。びっくりも何もしないんですね。で、このような国だから、政治的には嘘つきであります。で、政治的だけであって、いろいろ嘘つきなんですけども、食べ物でもね、インフルエンザのワクチンになってインチキがあるという噂ですけども、こと、キリスト教に関して本当の真実を告げると思うかどうか、これも嘘があると思った方が正しいんではないかと私は思っています。で、それが、聖書はわざわざ終末に関連して獣の国のことを大々的に言う理由なんですね。そういう国が出てくるぞってことです。獣として人を滅ぼしたり、そして単に爆弾を落としてイラクを攻撃するだけじゃなくて、クリスチャンを攻撃して永遠の命を奪うような、そういうとんでもない獣みたいな国が出てくるぞっていう意味合いで、警告のために黙示録が書かれ、ダニエル書が書かれてるんです。だけど残念なことですけど、みんな騙されて全然わかんない。警告が警告になってないんですよね。いつだかそんなことを聞いたことありますよね。アメリカに行ったね、高校生の人、ハロウィンの日に悲劇があって、彼はなんかハロウィンの日だからおかしい格好をして、なんか覆面かなんかしてですね、知らない家にノックして入っていったんですよ。そこは友達の家だと思った。 して、そこのね、あの家の人が、鉄砲構えて、ね、フリーズって言ったんですよ、ね、フリーズって、私もその時初めて聞いたようですけどどういう意味なのか、固まれってことですか、あの動くなってことですよね。彼にそれ理解できなかった、ね、でだからますますこう顔面つきがこうますます近寄っていった、そしたら撃たれちゃったってことですけどね。あの言葉が通じないって悲劇がありますけども、でもあの終末の言葉が理解できないっていうことも、まあ、さらに悲劇であります。そういう方法をですね、用いるんじゃないかなというふうに思います。そして、こんな感じなんですね。で、10番。終末の嘘話はアメリカを起点として広まる。ダニエル書の言う謎男はアメリカのことであり、事実、終末の嘘話はアメリカを起点として広まっている。神田山駅警察は J.N. ダービーがアメリカ各地を講演することによって広まった。ジェーン・ダービー、その人はアメリカ、イギリスの人ですけど、彼はわざわざアメリカに来てあちこちを講演して歩いたんです。19世紀のことです。で、それであらゆる神学校に広がりました。で、恣意的な解釈を聖書に加えたスコフィード周回付き聖書もアメリカ発である。2000万も売り上げた終末本、今はなき大いなる地球のハルリンゼもアメリカ発であり、4000万も売り上げた終末の嘘のオンパレード、レフトビハインドシリーズもアメリカ発である。ちょっと言い方厳しいです。レフトビハインドの人聞いたら怒るでしょうね。やっぱり、あの、クリスチャン新聞にうちの高校に載らないと無理がないな、という感じであります。で、あの、でも、あの、そんな風に視点で見ると、明らかにこれらが嘘ならば、嘘を恣意的にわざわざお金をかけて、あの、売り出している国がある。それは、わざわざダニエル書黙示録がわざわざ予言している獣の国、それはアメリカであると思います。だからどうぞ、これは皆さん祝福のために書いてあるんじゃないんです。皆さんをもう世の終わりであり、廃墟の神のためが罠にかかるために、そしてキリストの再臨を決して理解できないためにわざわざ書かれた罠の本なんだと思います。それをあの受け入れて鵜呑みにする人たちは、さっきのねところで剣って書いてあるように、虐殺の剣と書いてあるように命を失うだろうと思います。聖書に書かれていることは、あのあだおろそかに考えるべきではありません。剣とか虐殺の剣って書いてある通り、これはその通りに無条理実現すると思うんですね。だからそういった本というのは、あの娯楽で読んでいるつもりかもしれませんけども、浸透し、そして皆さん信仰を奪い、そして終末に関しての偽りがぐわっと浸透して皆さんの永遠の命を奪うだろうと思います。で、11番、一連の終末嘘シリーズのストーリーには隠れた目的がある。それは以下を目的として書かれている。一、真の獣の国、括弧アメリカを悟らせないためヨーロッパは獣の国説を流布させる。で、ディスペンセンション主義、すなわち異邦人の時、教会時代は間もなく終わり、教会は軽挙されるとの説を流布させ、クリスチャンは現実逃避させ、現実のことから目をそらさせる。教会時代とは大挿入括弧括弧であり、一時的なものである。終末には本来の神のためユダヤ人の時代に戻るという。また終末の観難はユダヤ人に起きることであり、クリスチャンは観難に合わないとして、クリスチャンへの終末の備えを苦し、永遠の命を奪う。で、これから観難が来るということは、散々終末に観難が来ることで、聖書があらゆることで書いてあるんですけども、あの、それらのイエス様の警告も、聖書の警告も、すべて無意味なものにしてしまうのがこの教えであります。あげられるんだったら何も意味ないですからね。テスト勉強、明日テストとか言って一生懸命徹夜でやろうかって言いますけどね。そのテスト明日中止とか言われてるともう全く勉強しないですよね。だから、観難合わないって言ってるわけですね。そういう嘘つきの、狡猾な嘘なんです。だけど、あの、これ受けちゃった人は本当に命危ないだろうというふうに思います。で、3、新イスラエル、ユダヤのクリスチャンを増やすため、終末の観難を経てイスラエル人は救われる。彼らは終末の日の中心の神であるとの教義を流布させる。4番、反キリストは明らかに宗教的な人物であり、クリスチャンはキリストとの永遠の契約を破り、反キリストと7年の間契約を持つのであるが、それを悟らせないため、反キリストは政治創始であると嘘を流布させる。反キリストが聖なるところに立つとは、エルサレムの神殿に立つことであるという。エルサレムには今は神殿がないが、いずれ第三神殿ができるとする。こういったことを、こういう一連の本はですね、語ってるんですが、私もこれ散々こういうの聞いてきました。 でも昔のそういう教団にいたことは今役に立っています、自分が聞いてきたことなんで、聞いてきたらどうなるかってよくわかるんですね。でもそれは聞いてきた上でやっぱり今は嘘であろうというふうに思います。で12番、結果サタンのすべての目的にはこの教えを通して実現する。これは虐殺の剣であるというふうに私は理解します。これらの嘘話を通してサタンが望んでいた以下のが実現する。1、ヨーロッパは獣の国説を流布させ、真の獣の国であるアメリカから注意をそらさせることができる。アメリカは聖書に出てこない、重要ではないとして、目の前にある真の獣の国のアメリカから目を背けさせる。で、アメリカのキリスト教会の動向に注意すべきなんであります。アメリカはおかしくなってですね、正しい聖書の教えを語っている教会ってのは、なんか税を課せられちゃってですね、そういうことを言わない穏やかなキリスト教会は、税を負担から免れるとかですね、そういうあらゆるインチキなことがずっと広まっております。で、だからアメリカに注目すると、今の廃墟の現実って分かるんですけども、こういうふうにヨーロッパがそらーとか言ってですね、目をそらさせちゃうんですね。で、今それがね、ヨーロッパ大統領ができたとか、できたじゃないですけど、誕生したとか言いますけどね、ぐーっとこう話が伝わってきます。そして問題は、あらゆる、さっきのテサロニケの手紙にですね、滅びる人のためにあらゆる偽りが許されるって書いてますけども、世の中の動向さえそれに符合したかのように進んでいるんであります。一つはね、よくさっきの神奈川県教授がたびたび言うことですけどね、終末の終始としてイスラエルの国がこの20世紀に建国したことは終末の終始だって言うんですね。でもどうですかね、ロシアイルが建てた国だったりというのがね、ロシアイルとかなんとかこうおかしな人たちがいますからですね、本当にそうなのか、それはもしかするとインチキ、そういうストーリーに合わせたことかもしれないですね。これ分かりません。直接見に行って聞いたわけじゃないですけどね、本当にそれがそうなのか分かりません。でもあらゆる嘘は許されるっていうのは、さっきのテサロニケの手紙に書かれたことなんですね。それで、しかも神様はっきり言ってます。虐殺の続きは磨かれるって言うんですね。神が許しのもとで、そういう終末の印らしいようなことですね。ディスペンセンスらしいを裏書きするようなことが世の中起きたからって言ってですね。それは、見言葉と矛盾しておりません。虐殺に磨きがかかったってことですね。すっかりストーンってこの、ね、オレオレ詐欺でね、吉岡って言ったら、そうだ吉岡って言ったら、ああ、そうだ本当だって言って、信じ込んじゃうようなことですね。インチキは。許されます。で、2番、聖書の暗号によれば来年にも反キリ、アメリカで反キリストは立つかという緊迫した状況であるが、ヨーロッパに目を転じさせることにより時を遅らせることができる。ヨーロッパはまだ最初の大統領が決まった程度であり、この地域を獣の国と考えるのはまだまだ獣の国の完成、反キリスト擁立には時間がかかるように思われるからである。そうですね、そっちの方を見ちゃった、ヨーロッパの方を見たらね、やっと大統領が出たから、まだあんまり力はなさそうだとか、まだ統一されてすごい力を持ってそんなことないし、あと50年ぐらいかかるかなとかそのように見えちゃうんですね。のんびりしたもんでありますそんな感じでありますね。でもそれが嘘なんですね。ことであります。だから我々はこの本を書いてあるんです。聖書の暗号もね、アメリカに関して獣の国であると語ってるっていうことはですね、意味があるかなということであります。で、3番目、クリスチャンは観覧時代に合わないという観覧前経験説を広めることにより、クリスチャンの終末への、備えを怠らせ、結果として滅びに至らせる、そうですね、ここが大きい問題ですよね。ディスペンセーション主義でですね、異邦人の時代は終わる、ああそうか、教会時代って一時的なものであり、大挿入大括弧であってですね、いずれは消え去る途中の経過に過ぎない、本来の、神の働きはイスラエルに戻る、ああそうかって納得しちゃいますよね。だから経験されるんだと、ああなんとなく経験って教会全体やるってなんか信じがたいなと思うけど、なんとなく理論的に信じ込まされちゃうんですね。そして、結果として経験されるなら備えとかね、受ける人、そういう人って感じないですよね。だから特別なことしなくていい、あのままでいいっていう感じになっちゃいますね。終末を恐れるのはなんか不信仰だみたいになっちゃいますよね。それで、でもだから サルデスのさっきのことは書いてある。あなたには私がいつか決してわからないっていうことであります。間違ったことを盲信しちゃってるからわからないんだ。このみんなが信じ込んでる説は間違いだぞってことを言ってるんです。サルデスの教会に関しての言葉はですね。だから、おかしな教理を掴んじゃってるから、景況の時、キリストの再臨の時は理解できないということなんですね。で、4番、ダニエル書に書かれた一瞬の契約とは、イスラエルが中東で交わす契約であると、語ることにより、クリスチャンの目を重要な週末の、契約に、重要な週末の契約に関してそらす。実際一種の契約とは個々のクリスチャンが反キリストと結ぶものであり、その契約を結ぶことにより主キリストとの永遠の契約は破棄され、クリスチャンは永遠の命を失う。黙示録13章に書いてありますよね。その額か手に基本印を受ける云々って書いてあるんですけどね。これはわざわざ聖書に警告して書かれていることは必ず実現します。で、そして、問題は、この契約って言葉は聖書を読めば分かるとなんですけども、旧約聖書の中でこの同じ契約っていう言葉は、神との契約を指してたびたび書かれてるんですね。そうであります。永遠の契約を結ぶっていうことでありますね。だからそれに順次で書いてあるってこと、反キリストと永遠の契約を結んじゃうんです。そうするとキリストとの契約って破棄されちゃう。そしたら皆さんの贖いも何もあったもんじゃありません。縁の命もあったもんじゃありません。そういうことを世の終わりには目指すんですね。そういうことが許される時代なんですね。だけどもそういう本音が分からせないためにですね、嘘話を言うんですね。一種の契約って中東で何年の、ね、平和条約、それを信じるかと思うんですけど、すっかり信じ込んでですね、結構いる。政治条約感じですね。イスラエルとアラブかどっかと契約するんでしょうかね。ラレクリシャンと何の関係もないですよね。他人事であります。そうじゃないんです。実際は反キリストと契約を結ぶんだろうというふうに思います。だから聖書に書いてあり、我々はそれに契約を警戒しなければいけません。なぜならこの契約違反によって我々の贖いの契約って破棄されてしまいますから。5番、ディスペンセーション主義、時代区分を語り、教会時代とは一時的なものであり、終末は再びユダヤ人の時代になると語ることであり、教会に関して語られている全ての警告を無視させ、結果として教会を終末に対して備えなくさせる、クリスチャンを油断させ、永遠の命を奪うということですね。だからね、ないって言ってることですね。だからもうユダヤ人の時代になる、なんとなく信じ込んじゃう感じですね。異邦人の時代終わったって、なんか説得力があるなっていう感じですけども、どうぞ目を覚ましてですね、主によって正しいことを理解させていただくように言ってください。で、こんなセミナーにですね、来られたのことも、偶然ってことはありえないと思います。主が許されなければ、このようなことはありえないと思うんですね。で、私が信用できる、できないじゃなくて、皆さんご自身の目で、聖書がどう語ってるかっていうことをですね、せっかくセミナーに来られたんで、ぜひご理解ください。明らかに、教会が、時代が終わって、週末はユダヤ人、これ全然根拠ないと思います。でも私の理解ではですね。しかし聖書は明らかに、ヨハネの黙示録3章10節、地上に住む者たちを滅びるために、全世界に来ようとしている試練の敵として、試練は全世界に及ぶと語り、ユダヤ人だけが試練に遭うとは語っていない。全世界に来るんです。で、またイエス様も言われました。週末のことを言ってる、マタイ24章ですか。これは私は皆の者、すべての者に言ってるって言ってるんですね。だけどそれを、週末の観覧とかをずっとこう、小さい者とか、または別の人、クリスチャン以外の人、ということを言って、そしてクリスチャンに油断させるという、こういうパターンがあるんであります。でもどうぞ、惑わされることはないように。サタンの惑わしが許される時代でありますけども、皆さんが、真に固く立つならば、警告を聞き、この聖書が真に語っていることを理解していてください。 意味のないことをクリスチャンに、意味のない、クリスチャンにとって無意味な警告を聖書は語っているわけではありません。危ないことが本当にクリスチャンを呼ぶから警告が語られているというふうに思います。そして、6番。反キリストはヨーロッパに立つ政治指導者であると語ることにより、反キリストの最も重要なポイント、それは宗教的な面。キリストとの永遠の契約を破棄し、反キリストの宗教的な意味合いで、個々のクリスチャンが契約を結ぶということを理解できないです。残念された人々は真の反キリスト、アメリカに立つ宗教指導者の嘘を何の警戒もなく受け入れていく。いろんな嘘が散りばめられているのがレフトビハインドとかのシリーズだと思うんですね。よくもまあここまで全部違うこと言うなというのが私の感想でありますけど、よくもここまで言うよって、ね。嘘800って言うけど、どれもこの嘘ばっかりだと私には理解できるんですけども、何しろ、ね、ストーリーは決まってて、ヨーロッパだからね、が EU だから統合されて、それに立つ指導者が反キリストだということになっています。でもこれ政治的に言うと全然違う話だと思うんですけども、政治指導者だから宗教的なことをね、どうこうではないということなんでしょうけども、問題はそういうことであります。反キリストっていう言葉自体は宗教的ですね。なぜなら、キリストが宗教指導者ですからね、政治指導者じゃないです、キリスト。反キリストも当然宗教指導者であってですね。で、キリストと我々は永遠の契約を結ぶんだから、反キリストを惑わしって明らかに反キリストとの永遠の契約を交わしちゃうんですね。それは明らかに永遠の命と反対のもの、永遠の滅びに入っていくだろうと思います。だけど、その辺の嘘をバレさせないためにですね、嘘の話を、ストーリーを、一連のストーリー作ってですね、で、それを何千万もブワーッと売りさばくっていう、そういうビデオまで作ったりですね、あらゆる方法でこの去る。そういう嘘が許されている時代であるというふうに、私には理解できます。で、あやす憎むべき者が聖なるところに立つの記述をエルサレムの断線神殿に立つこととする。これにより、終末の時をまだ先、当分来ない時とクリスチャンに誤解させる。現時点ではエルサレムには第三神殿はまだ立っていないので、まだまだ反キリストが来るには間がある。時間があると誤解させるのである。しかしこの言葉をそのように理解しなければならない根拠はない。今の教会時代において最も聖なるところは教会であり、その講壇である。そこに獣の霊を下す働き人が立つなら、まさにこの言葉、争いの生きるべきものが聖なるところに立つとの言葉は、今の私たちの前で実現していると理解できるということですね。このように、これは私の理解です。だけど、第三神殿がそうだと思う人、それは特別問いません。だけども、クリスチャンにとっては何の関係もないんですよね。第三神殿が整って、我々は神殿を拝みに行くつもりじゃないし、で、エルサレムに行ったって言ったら、ユダヤ人が拝むからってどう関係ないんですよね。そうやって一部的なものに、限定させるんです。で、我々のとこから目を離させます。で、でも何の例えも理解もありません。聖なるとこは、エルサレムの第三神殿って、それはそのまんまでベタであってですね、何の配慮も知恵もありません。全然違うだろうと思います。でも、聖なるところっていうのは、まあ、これは私の理解ですけども、これは、キリスト教会で聖なるところって、教会の講談だったりするんですね。そこではないだろうかと思います。で、私、このことを確信持ったのは、ここにありますね、トロントブレッシングビデオですけどね、これを10年ぐらい前にですね、見たんです。その時は CD になっておりませんでした。私は、幕、ビデオテープで見たんですね。で、これは大変なことだと思って、これを変換できる人がいたんで、その人に頼んで、こういう CD ビデオにしたのがこれなんですね。結構その当時は売れました。で、まあ、売れる売れない別としてですね、その時に、画面があるんです。そこでケネス・クープランドとかですね、まあ、ベニヒンもそうでしょうけども、が言ってるんです。で、彼らが講談でこうやって暗唱した。そして、人々呼んでその時言ってる言葉ですね。Take the mark of the beast って言ってるんです。こんな明瞭な発音じゃないですけどね。でも、それは間違いだっていう人もいるんで、私はネイティブの人とか持ってって聞いてもらったんですけどね。2、3人聞いてもらいましたから、みんなちゃんと言ってると言ってましたから。私のヒアリングは弱いかもしれませんけど、日本人ですから。でもアメリカ人がちゃんとそう言ってると言ってるんで間違いないと思いますね。Take the mark of the beast. 獣の印をつけろっていうことなんですね。で、ケース・クープランドはキリスト教の、牧師で、あの伝道者、テレビ伝道師というふうに思われてますけど、その人が講談で獣の印をつけろと言ってるんですね。まさにこの言葉は上手だと私ゾッとしました。そのビデオを見た時うわーっと思ってですね、カルチャーショック大きい。よく角笛を作ってるのはですね、あのうちの教会、個人名を言うと私が作ってるんです。これ秘密ですから、バラさないでください。セミナーで来てるな。で、教師が時々怒ってくるんですけどね。あの、その部屋は私と何の関係もない。エルミアに入って私と関係ない。よっぽど嫌なんでしょうか。確かに、その部屋と間違えると嫌だと思うんですけども、その部屋を見て、あの、ショックを受けるっていうかね、あの、よく聞くんですよ。だけど、あの、その、私もショックを受けたからああいうホームページ作ったんです。ビデオを見て、いろんなアメリカの記事を見てですね、あまりにも日本とあのカルチャーギャップが大きすぎて、これ絶対あのやらなきゃいけないかなって、まあ、そういうふうに思わされたってことは神様のここかなと思って、一生懸命翻訳したり、自分の翻訳が足りないからね、他の人に翻訳してお金払ったりして、一生懸命作ったページなんです。で、基本のページは、小石牧師のあの本から生まれますし、あと外国の記事も翻訳してもありますけど、あれは私が書いてもほとんどありません。みんな翻訳とかそういう他からのソースのものなんですね。で、あのそのショック受けた、これは大きなショックでありました。で、トロント、今までの私は週末近いかなと思ったけど、まさかアメリカのキリスト教の講談で獣の印をつける器はメッセージをしてるって、そこまでの週末の認識持ってなかったんですね。これって黙示録十三章の言葉そのままじゃないか。手と手から印にね、額に印をつける。びっくりしてしまったんですね。だから100年ぐらいバーッとこうなんか、浦島太郎みたいなですね、あって時代ギャップがですね、埋まりました。これはとんでもない時代に来てしまった。知らない間に。このカルチャーギャップを、私もショックを受けたので、一人でも理解してもらいたいと思って、一生懸命作ったのが、その上のページであります。それ以外、対はありません。みんな悪口ばっかり言ってるところ言いますけどですね、そうじゃないんです。善意なんですよ。そうであります。で、そんなことがライフワークだったり、宇宙協会の、飯だったりするかもしれませんけども、そんな感じであります。で、ポイントは何を言ってるかっていうと、もう、そういう時に来てるんです。第三神殿とか、寝ぼけたことを言ってる場合じゃないんです。そこに半径出すとか、そんなわけがわかんない。100年間に、そんなことはまだ第三神殿の基礎も何もなってないんで、随分先ですよね。その本当にできるかどうかもわかんない。ただの嘘話かもしれないじゃないですか。でもそんなわけわかんないことを言ってる間に、最も聖なるところである、教会で獣の印をつけてるんです。争いの生き埋めきものですよね。それ以上、で、ベニヒンなんかデーモンって悪霊下してるんですか。教会を荒らしてますよね。これ以上、恐るべきもないと思うんですけどね。第三神殿で悪さするのはまだ可愛いもんであります。それどころか、教会の中で、まさに教会のど真ん中で悪霊を下すって、これ以上憎むべきもないですよね。これ以上荒らす行為はないと思うんですね。私は、そのビデオを見たとき、すべてを理解したい気がしたんですね。この獣の印についてですね。それ以外のことは、すべて理解したわけじゃないんですけども。やっぱりこれは指引きかなと思いました。だから一生懸命ビデオを作ったんですけども、なことであります。だから、ポイントは、あらゆることにおいて、違った方向を見させる。それがレフトビハインドとか一連の本の目的じゃないかなと私は思っています。さっきも言いましたように、謎を解く王。ちゃんと正解を見て、そして、わざわざ他の人が間違えるようにうまくストーリーを作ってですね。で、みんなひっくり返させる。悪く言えばですね。こんなことは人間技ではありません。だから、獣の国って言われるんですね。わざわざダニエル書とか黙示録が言ってるんです。人間を超えてる。人間の常識では測れない。獣じゃないとそんなことはできない。 そういうことをやっていく国がある。そういう国が起こるぞっていうことをダニエル書は予言しており、黙示録は予言してるんです。ポイントは、問題はクリスチャンはそんなことを信じてないってことです。ヒューマニズムって言ったらいいですかね。人間の考えというか、常識だけで、聖書を読んでいてですね。聖書に沿って常識を持ってないんですね。だから何も分かってないんですね。でも、ポイントは、神様がそのように言われたなら、やっぱり獣から出てくると思う。だから獣、だからこれがもし知っててやったら、本当に獣だなと思うんですけど、でも現実であります。レフトビハインドは今日も売れてますからですね。現実なんですね。で、次へ行きます。13番、時を変える王アメリカ。ダニエル書7章25節。彼は時と法則を変えようとし、この箇所で終末の啓蒙の時は時を変えようとすることについて書いてある。風船や粘土の形なら変えようがあるが、一体時などどのようにして変えるのか。そもそも時など変えることが可能なのか。このことに関してタイムマシーンに乗って時間を変動させるのは難しそうであるが、人を騙して時間を錯覚させることはできる。人々を惑わし、実際にはもうすでに終末の時が来ているのに、そうでないと錯覚させることはできるのである。熊の国、アメリカがレフトビハインド等の終末嘘話を通して行っていることは、まさに時を錯覚させ、まだまだ終末の時は先であるとクリスチャンに誤解させることである。すなわちヨーロッパは獣の国説を強調し、まだまだヨーロッパから判決が出るのは時間がかかるから、始末は先だろうとクリスチャンをして錯覚させる。またエルサレム断裁神殿で7世紀のものが立つとの説を流布させ、クリスチャンの終末の時はまだ先であると誤解させる。まだ第三神殿そのまま立っていないので、そこに立つ判決との登場はまだだと誰でも思うわけである。で、時を変えるって、伝言書に書いてあるんですね。これ読んでも何だか分かんない、ずっと分かんなかったんですけども、でも聖書に書いてあることってどれも真面目に考えるべきであると思います。時と法則を変えるっていうかね、法則ってこれは意識的に変な訳ですね。これ立法のことを言ってるんです。だから聖書のね、教えを変えちゃうってことですね。これアメリカでやってることありますけども。で、時を変えるんです。で、ここに今ね、説明した通りであります。で、それによって騙される人が続出するんです。さっきのサルデスの言葉と繋がります。あなたね、私が来るとは決してわからない。だから時を変えられちゃってるんですね。目覚まし時計とかね。ね、2、3時間遅らせたりとか、時間を変えちゃったり、そうするといろいろね、時間を変えちゃったりするとですね、遅刻したり寝坊したりしますけども、アメリカは獣の国、徹底した獣で国であって、クリスチャンをどこまでも大量に惑わそうということをもくらむって、これは最悪の獣の国でありますけども、まさにそれは、時を変える。クリスチャンをして、世界中のクリスチャンをして、時を錯覚させる。そういう大それたことですね。普通の人はやらない。クリスチャンはましてやらない。悪党でもなかなかやらないことをですね、用意周到に100年以上かけてですね、やってる。極め付きの獣の国であると、私は理解するんです。だから、書いてある、聖書は。他の警告、わけのわからない警告に関しては書いてあります。意味のあって、クリスチャンにとって重要な警告が書いてあるんです。ダニエル書でも、黙示録でも、この獣の国のことがずっと書いてあるっていうのは、その獣の国を起点として嘘がばらまかれるぞってことなんであります。で、で、みんな騙されてる人ばかりだから、我々少数派になっちゃってる。絶対手を挙げてね、世界中の、じゃあ日本中のクリスチャンでも、手を挙げて、こんな前か中か、か、後かとか言ったらですね、絶対我々少数派ですよね。だろうと思います。で、それは嘘が浸透しているということなんですよ。時は変えられちゃってるんであります。しかし、どうぞ、この言葉は、聖書のに書かれたように成就しているんです。どんな言葉も今成就しているんです。ダニエル書の言葉も黙示録の言葉も成就しているんですね。そして、終末の神の手に惑わされるということも成就しちゃってるんです。福音が解かれないということも成就しちゃってる。でも、どうぞ、コロナのことはですね、しかし、結論として、聖書に書かれたすべての言葉は成就し、終末に関するすべての言葉は成就する。裁きは神の家から始まるとの時が近づいているので、恐れをもってこの方に仕えることは大事だ。これが結論ですけども、どうか、我々は、黙示録セミナーは、うちの教会、デメント教会では、 召しがあるかなと思ってこのように開いております。それはまあ語られたことは語らなければいけないかなと思っているございます。で、我々が何も開かれなかったり何も教えられることがなくなっちゃったらこれやめとこうかなと思っています。で、今幸いあるんで次回もある予定であります8回目は一応プリントした通りの日に行う予定であります。何を喋るかまだ決まってないんですけどこれからまだ終わったばかりなんでこれから考えますけども、ポイントはそんなもんだというふうに思ってください。で、繰り返しますけども、明らかにアメリカっていう国は獣の国ってこのように考えるとき本当に大事です。なぜならアメリカはキリスト教の中心地なんです。で、あらゆる神学校とかあるんですね。で、教理とか教えとかみんなアメリカ発なんですね。そこで教えが汚染されたり霊が汚染されると世界中に伝わるんですね。これはバビロンから汚れが全世界が産むってことが十字だと思うんですけども、そんな感じであります。でもどうぞ神聖書には、前もってそのように警告が書かれ、今悲しいことでありますけども、目の前で成就しつつあります。どうぞ神の言葉を恐れ正しく歩んでいきたいというふうに思います。で、あと暗号をもうちょっと読まなきゃいけないですかね。暗号をちょっと見たいというのは 2,3 分ぐらいですかね。前読んだ暗号もあるかもしれないですけども、最初これ暗号ですね。ざっと解説します。2009-2010年の死ということですね。で、これは、その解説が、次の紙に入っているんですけどね。暗号ここで主は国々を見る、2009-2010年の死、脅威が侵入した彼らソフトになる悲嘆、人々に血をもたらす法律、なんだかわかんないですけどまあポイントは2009-2010年ってまさにね今年来年のことですけども、聖書の暗号は良いことが起きるとは語っておりません。クリスチャンに関連して、死とか裁きとそんなことを語っている。それをちょっとこの暗号で見ていきたいと思います。その次、次の暗号、2010年、神のためは苦痛を経験する。来年はどういった年になるのかとかそういうことを聖書の暗号で見たいというぐらいのことであります。2010年、神のためは苦痛を経験する。その後ろに暗号が載ってますけども、暗号、苦痛、私のために2010年に苦痛を経験する。それは主が計り与えた日である。下に解説が書かれております。これは私が勝手に書いたことです。2010年の必要とは何か。それはいよいよキリスト教会がシフトし変形し大きな変化、廃墟への変化を経験する日のことか。それは永遠の命を失う方向への転換であり必要の日である。で、アメリカを起点にしてこういう変換とか廃墟と起きてくると思うんですけど、キリスト教会が変わってくるだろうということは明らかに予想できます。なぜならアメリカがもうそうなってます。さっき言ったように法律でキリストの復活だとかですね、再臨とか、または言ってるような教会っていろいろね税金貸したりして、そうでない教会には税金をね免除したりしてですね、いろいろと変える方向に来てますって、そういうことは実現するであろうというふうに思います。で、それ最後なんぼ、ここのですね次のページに行きますけども、なぜホロコーストか、暗号、なぜホロコーストが、あなた方はうなじの怖い民である。もし私がひとときでもあなたと共に登るなら、たちまち燃やし尽くしてしまう。そして私たちは分けられた、私とあなたのためと。ホロコーストっていうのは、丸焼けって意味があります。で、丸焼けっていうのは、当然火で焼かれるわけですね。で、聖霊の火で焼かれるなら、全焼の系でいいんですけども、これは悪い意味の、丸焼けであると。悪霊かなんかでやれちゃうってことだと思うんですね。で、そんなことがなぜ許されるのか。それに関連して、あなた方はうなじの怖いためである。これはね、出エジプトの民に関してですね。もし私がひとときでもあなた方と共に登るなら、たちまち燃やし尽くしてしまう。この燃やし尽くすが、ホロコーストと丸焼けと関係してますね。だから、神の 怒りの現れによって悪霊のリバイバルが起こり、裁きとしてこれらの悪霊のリバイバルが起きているということになります。で、悪霊のリバイバルっていうのは何度も宣伝するようですけど、このトロントブレスリングで言われているような、あのおかしなリバイバルのことがあります。こういうことは許される。聖書で予言されているんです。おかしなリバイバルが起きることは、そして実現しているんであります。この暗号でもそういうことを言っているんですね。あのそういうことがあります。だからどうぞ、今の時代、名前を挙げちゃうと怒られちゃうかもしれませんけど、ペンテコステ教の人たちはすごい神のリバイバルと言っておりますけど、本当かどうか少なくとも私は疑問に思っています。聖書的に言っても疑問だろうと思うんですね。あの神からのリバイバルってそれは来るかもしれませんけども、ポイントはやっぱり悪のリバイバル許されるってことだろうと思うんですね。その中でおかしな例で、まして我々が、ね、トロントのビデオを見たように明らかに言ってますもん。Take the mark of the beast、 獣の印をつけろ、デーモンとかベニヒンが叫んでもらって後ろで悪霊を呼び出してますからね。こんな感じであります。だから、聖書の暗号もそれを、確証しております。この、ホロコースト、悪霊の日の丸焼け、日による丸焼けが何で神のためにやっているか、それは、神の怒りです。ひとときでも神と共に登ったらあまりにも同じの怖いためだから、たちまち燃やし尽くしてしまうって、その言葉の実現がホロコースト、悪霊のリバイバルだっていうことなんですね。残念ですけども、これが現実であろうと思います。なぜなら、生産式ではパンとブドウ酒を割られていますけど、パンは御言葉を象徴しています。で、ブドウ酒は聖霊の象徴であると私は理解しています。世の場合の廃墟の時ってパンがね、毒パンになったり変なパンになったり、おかしな人を殺す剣になったり、同じように霊の働きもやっぱり汚染されてくるんです。変な霊のリバイブ許されてくると思うんですね。もちろん霊の働きあるところにあると思うんですけども、だからどうぞ、そういうようなことが許されて、黙示録はもうそういう霊的におかしくなるということが嫌ってほど予言されています。皆さんの目が見ることができるならそれを見ることができる、ね、川が血に変わるとか書いてあるんですけど、これはね、西エジプトで起きたことですけど、これはまさに川が血に変わったら飲めませんよね。同じように今まで聖霊の川だって、聖霊の素晴らしい水の川で命が与えられたけども、血に変わっちゃって悪霊のリバイバルでもとてもこんなもの食べていけない、死に至っちゃう、そういう時は許されるということであります。だからどうぞ、御言葉に沿って、ぜひ見ていきたいかなと思います。残念ながらそんな時代ではありますけども、しかし、デムナントって残りのものに関しては家庭関係があります。うちの教会のことだけ言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、主の前に正しく残るものに関しては明らかに語りかけがあると思うんですね。で、皆さんはそのように、召されていると思いますので、どうぞ、他の聖書の箇所ではですね、世の前には御使いを使わして天の四方から選びの民を集めると書いてあるんですね。それから、まあ、セミナーもですね、そんなことも一つ思って行っているんですね。選びのためは来るかなと思ってそんな感じになります。だからどうぞ、主がこれらのことをもし語られたら、ぜひ見ていただきたいと思います。どうぞお一人一人ですね、吟味して今まで備えていっていただけたらと思います。じゃあ以上で終わりにします。じゃあ一言お祈りしたいと思います。